皆さんこんにちは。それでは今司会の高野さんからご紹介いただきました通り、今日私は痛みを通してと題して聖書からお話をさせていただきます。最初に聖書の御言葉を2箇所お読みしたいと思います。最初の御言葉は新約聖書のペテロ第一の手紙の2章の24節をお読みしたいと思います。468ページペテロ第一の手紙の2章の24、25節をお読みいたします。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰った。もう一箇所がこの新約の御言葉の元になっている聖句ですが、旧約聖書の御言葉を読みしたいと思います。旧約聖書のイザヤ書の53章をお開きいただきたいと思います。1259ページイザヤ書の53章の4節5節6節の御言葉を読みいたします。1259ページです。まことに彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべての者の咎を彼に負わせた。こうして、福音メッセージとしてお話をしている私たちがお伝えしているイエス様、この方がどういうお方かというのは旧約聖書を通して予言され、そしてその実現したことが記録されているのが新約聖書です。今お読みした通り旧約で救い主として来られる方がどういうお方かということが書かれてあって、新約で実現したそのことが救い主が本当に来てくださったということが書かれてあるのが新約聖書、そしてこのお方を明かしているのが新約聖書といえます。今痛みという言葉も出てまいりましたけれども、以前にもこうしたメッセージの時に人の感じる痛みについて何度かお話をしたことがありました。それは私自身がある時期時々あるいはかなり長い期間経験した痛みを通して考えさせられたこと、教えられたことについてお伝えしようとしている福音に関係していることとしてお話をしました。人の痛みというと大きく分けると2つあるのではないかと思います。1つは肉体的な痛みと、もう1つは精神的な痛みです。精神的な痛みといってもその痛みを感じているのは肉体、この生きている体ですから、その意味では全て肉体的な痛みに入ってしまうのかもしれませんが、医学やそれに関係する科学の分野ではきちんとした定義があるでしょう。私は専門家ではないのでざっくりと肉体的と精神的と言いましたけれども、精神的な痛みとは心の痛みと言い換えられることもあるだろうし、その方が分かりやすいかもしれません。まず先に肉体的な痛みについてお話をします。それは私がここ2年間余りにわたって続いている私の歯科治療の時に考えたこと、感じたことです。2年も続いているというと周りの人に驚かれますけれども、それはいくつかの事情によっています。というのはまず一つは見ていただいている歯医者さんがとても混んでいること、それは治療予約をもっぱら仕事の休みである土曜日にしていることにもよりますけれども、それでも以前通っていた別の歯医者さんに比べてもかなり長期間になっています。1ヶ月に多くて2回、少ない時は1ヶ月半で1回しか見てもらえないからです。もう一つは私の歯は悪いところが多くて順番に直してもらっているからで、今は何箇所目かの治療ですけれども、ここが終わってもまだ続きそうです。そんな 歯科治療の際に診療台の上で考えていること、感じていることはこうです。もしこの麻酔という技術、医術という方が適当なのかもしれませんが、それがなかったら人は一体どんなことになっていただろうかと。ほとんど毎回施される治療は、歯科治療を受けたことがある方ならほぼ全員がご存知であろう、あの歯を削る治療器具を使います。歯科では何という器具なのか知りませんけれども、工業界ではリューターという工具があって、細長い棒状の本体の先端に高速で回転して物を削る部分がついたあの器具です。その治療の際の独特の振動と音が平気だという人はまずいないのではないかと私自身は思います。患部の表層を削るくらいなら少し我慢をすれば済みますが、私の場合は大抵もっと深くまで、視神経のある部分にまで及びます。そこでどうしても必要となるのが治療部位の麻酔です。この麻酔という医術が確立していなかったら一体どんなことになっていたことか。少なくとも麻酔ができなければ現状の歯科治療は成り立たないと言えるでしょう。歯科だけではなくて手術を必要とする外科治療なども同様で、この医術の発見開発は人類にどれほどの恩恵をもたらしたか計り知れないことだと思います。そのありがたさを治療台の上でしみじみ感じているのは、実は今見てもらっている歯医者さんに変わってからのことでした。というのは、それ以前にかかっていた歯医者さんでは、視神経に関わる治療中にまれに激痛を生じることがあったからです。前にも自分の経験した痛みを伴ういろいろな病気治療にまつわるお話をしたことがありますが、今見てもらっている歯医者さんに変わったのも、一つにはその痛みが理由でした。ですから今の歯医者さんに変わった当初は、もしかしたらまた同じ激痛を味わうことになるのではないかと心配していましたが、この2年余りの治療中にそれはありませんでした。その結果、通い始めた当初に比べれば、私はこの歯医者さんに大きな信頼を寄せています。麻酔が確実に効いて痛みを感じないというのは、その薬自体が違うのか量が違うのか、お医者さん自身の治療方針にもよることもあるでしょうから、詳しいことは私には分かりませんけれども、とにかく先ほど申した通り、この麻酔のありがたさを先生に対しても含めてしみじみと感じているのでした。とはいえ、繰り返し味わわなければならない視神経に関わる治療、歯の根の治療を根幹治療というのだそうですけれども、その時に生じるかもしれない激痛への恐怖は完全になくなったわけではありません。恐怖などと大げさすぎると思う方もいらっしゃるかもしれませんが、もしかしたら幼い頃のトラウマがあったのかもしれません。いずれにしても、今もこれからもその治療の時には体はこわばり、もしかしたら次の瞬間激痛が走るのではないかと怯えながら治療してもらっていて、帰ってくるとぐったり疲れてしまいます。少し長く私の歯の治療の話をしてしまいましたが、この肉体の痛みを通して改めて考えたことが2つあります。まず1つ目は、以前にもお話ししたことですが、人が痛みを感じられないとしたら、また感じなくなったらどういうことになるか。もちろん実際には体の痛みを感じることができないという病気があり、その患者さんにとっては患者さんしかわからない非常な苦しみやご苦労が終わりでしょうから、軽々しく申し上げるべきではないことは承知しておりますが、もし人に痛みがなかったら、もっと大きな痛みに、もっと大きな危険に、もっと大きな不幸に陥るかもしれないということ。人は実際の肉体的な痛みを感じることができるからこそ、そうした機能が備わっているからこそ、何か異常が起こっていることに気づき、それに対処することができると言えるでしょう。それは人がこの地上で肉体を持って生きていく上で その命を保つために必要だからこそ、神様がそのように人を、そして生物をお作りになったと言えます。そのように生物の生存に関わる機能として痛みを感知することが必要であるという生物学的な事実のほかに、私たちは改めて覚えておかなければならないことがあるのではないかと思います。それはその人が自分自身で痛みを感じたからこそ、それを知って体験したからこそ、全く同じ痛みとは言えないにしても、今その痛みに苦しんでいる人、またその痛みで苦しんだ人のことが分かる、その苦しみや辛さや悲しみが分かる、そうすることができるようにと、そのために神様が人にお与えにならざるを得なかったものであるということを覚えさせられました。私自身、先日ささやかな経験ではありますが、同じ肉体的な痛みを経験している人と思いがけず心を開いてお話をすることがありました。おそらく肉体的あるいは精神的な痛みを感じたことのない人はいないでしょうから、このような体験は多くの方が持っていること、そしてこれからも持つことになる経験と言えるのではないかと思います。ある意味で私たちの経験する痛み、それは実際にある体の部位があるいは全身が痛いということ以外にも、先ほどお話しした心の痛みというものもあるでしょう。そうした痛みがなぜ人にあるのか、もちろん人間以外の動物も痛みを感じることができます。動物がどのように痛んでいるのかは、私たちにはある程度類推することはできるかもしれませんが、本当のことは分かりません。しかし少なくとも人はこの痛みを感じ、そして記憶し、体の傷だけでなく心の傷として残すことができるように作られているからこそ、自分以外の人のことも思いやる、心配する、何とかしてあげたいと思う心が備わっていると言えるのではないでしょうか。そしてこの人の経験しうる最大の痛み、苦しみ、悲しみを、しかも全人類のそれを経験した方がいらっしゃいます。そのお方はイエス・キリストというお方です。人が、全人類がこの肉体の命を生きて死んだ後待っている、経験することになる、永遠に受けなければならなくなる痛み、苦しみ、その悲惨、人は死後神様に裁かれ永遠に滅びなければならない、その痛みを私の代わりに、私たち一人一人の代わりに味わってくださったお方がイエス・キリストというお方です。私たち一人一人の罪をご自身のものとして、その身に負って十字架にかかって、父なる神様の裁きを受けて死んでくださったお方が救い主イエス・キリストというお方です。なぜそんなことをしてくださったのか、それは私たち滅ぶべき罪人を、裁くべき罪人を愛していてくださるからと聖書に書いてあります。滅びるということの本当の痛みを、苦しみを、その悲惨さを、その恐ろしさを知っているからこそ、愛する者をそのような目に遭わせたくない、自分が身代わりとなることで、父なる神様、あなたがこの罪人たちをお許しになることがおできになるなら、私は喜んでその役目を果たします、そのためにあの十字架によって私を裁いてくださいと申し出て、そして本当にそうしてくださったのが父なる神様と御子なる神様、救い主イエス・キリストという方です。このお方を自分の救い主、罪の許しのための償いをご自分の命によってしてくださったお方と信じる者は救われる、すなわち罪を許され、永遠の滅びを免れることができるばかりか、永遠にこのお方と生きる命が与えられる、これがイエス・キリストの福音です。 このお方は十字架にかかり死んで葬られ、そのうち3日目によみがえられました。神様はこのお方のよみがえりを人類に示すことにより、この福音がこのお方を信じれば罪の許しと永遠の命が与えられることが真実であると明らかにお示しになりました。このお方、救い主の王権になった痛み、苦しみ、悲しみは同時にこのお方と一体であられる父なる神様が味わわれたことです。私たちがもし痛みを知ることができなければ、痛みを感じることができなければ、このお方の十字架の本当の意味を知ることはできなかったでしょう。神様はこの十字架を救い主イエス・キリストと父なる神様ご自身の痛みを、十字架によるこの痛みを人に知らせ、その上でご自身の救いに預からせたいと全人に対して恋求め、そして今も待っていてくださいます。最後にもう一つ、先ほどお話した歯科治療の体験から覚えさせられたことをお話したいと思います。それは、最初のうちは激痛を恐れ体をこわばらせ、その恐れにとらわれて受けていた治療でも、終わってみれば今回もその痛みはなかった、この緊張や恐れから解放される道があるとすれば、それは私がこの先生を信頼し任せきることだというふうに思わされました。それができて痛みの恐れから解放されたとは言いませんけれども、この先生の治療は確かだ、大丈夫だと繰り返しの経験からそう思い始めています。人間のすることですから、あの痛みに対して先生の治療は絶対大丈夫だとは言えないでしょうけれども、少なくとも私がそう確信しない限り、その恐怖はなくならないことも分かっています。福音を信じるということは、なんとなくそれに似ているというふうに思いました。それは歴史上の史実や信じるクリスチャンたちの証や、ご自身の信仰に関する体験で、本当はもう十分に信頼する、信じる決心をする準備ができている方が多いのではないかというふうに思いました。もう一度最初にお読みした御言葉をお読みしたいと思います。このお方が私たちの代わりに苦しまれた、痛まれた、その結果私たちは癒された、救いに預かることができたということが最初にお読みした御言葉です。もう一度このペテロの手紙第一の2章の24節の24、25節の御言葉をお読みします。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰った。この方を信じることによって罪が許され、そして永遠の命をいただくことができて、このお方のもとで永遠に安らう、このお方を愛し、そしてこのお方と共に生きる、その位置が今申し上げたこのお方イエス・キリストを信じることによって誰にでも与えられるということが神様のお約束です。このお方を信じること、このお方を信じて、このお方のもとに、このお方に牧される、その安らう羊になること、比喩ではありますけれども、その素晴らしい知らせ、この人類唯一の希望のお方イエス様を信じることを強くお勧めしてメッセージを終わります。